ビング、リンパを流すと人生が変わる。
株式会社モルフィングでリンパデトックスサロンの運営とセラピストの育成を行っております長谷川美智子です。どうぞよろしくお願いします。
インタビューを務めますズッピーこと寿司秀次です。今回もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
モルフィング、リンパを流すと人生が変わる、もう番組始まってまだまあ数回というかね、10回は超えて今日15回目の放送かなと思うんですけれども、そろそろ聞いてらっしゃる ね、皆さんリンパ流してくれてますよね、きっと。
そうだと思います。なんかいろいろこう関わってるね、はい、企業の方とかからもねお電話かかってくると、先生、なんか、ラジオを聞いて、僕もお風呂で流してますとかって、ツッピーさんと同じようにやってますと
か。嬉しいですね。ちゃんと反響がね、返ってくるって嬉しいですね。
はい、ありがたいですね。
ありがとうございます。今回もね、聞いてくださってるかと思うんですけれども、はい、先生、今日のテーマなんですけれども、
はい。
うん。未病は自分でもチェックできる。っていうことをいただいてるんですけども、うん、これまでね、はい、健康と、まあ、病気の間が未病なんでしたっけ、定義としては。これ自分でチェックできるんですか、今良くない状態だぞって。
できるんです。
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 どうしましょう。
どうしましょう。何回ももうね、最初からお話聞かれてる方って、あ、未病っていうのがあるんだってもう思ってらっしゃるじゃないですか。
はい。
だからできるんです。
思ってるからできる。あ、そっか、その気づきというか未病っていうのが存在するから、これが未病じゃないかって思えるってことですか。
そう、うん、そうなんです。それをただ頭痛があるんですとかってなんとなくに捉えていると、うん、未病をチェックするって何っていうか、うん、まあね、気がつきもしない、まあ、一つの言葉で通り過ぎていっちゃうと思うんですけれども、
はい、
もう未病というものを結構重たく皆さんが受け止めてくださっている。ドミノ倒しが病気に向かって走っていく手前の段階だよっていうのが分かってらっしゃる。
そっかそっか。だから普通はね、あ、頭痛い、あ、季節のせいかしら、薬飲んで早く寝ようってなっちゃいますけれども、未病っていう存在を知っているといいってことですね。はい、うん、
そうなんですよ。で、どこが硬いかっていうのを調べていくと分かるんです。
硬さですか？どこが硬いかを調べる？
そうなんです。
うん、
キュッて押してみて、
はい、
痛いところは、うん、目の玉以外は痛くないはずなんですよ、どこでも。
あ、そっか、じゃあ肩こりも一緒ですね。肩を押して、あ、ここここ、はい、ツボがそこっていうのも本来は痛くないはず、
はい、
うん、
何もなければ痛くないはずなんですけれども、
はい、
そのいわゆる肩こりとか頭痛とか、そういった腰痛っていう痛いと思われているところじゃないところで、例えば急に押して痛いところって意外と胸腺、胸と胸の真ん中のあたり、ちょうどこう真下に鎖骨の真ん中からスーッと下ろしてきて、
はい、
胸と胸の真ん中あたりをキューってグーって押していただくと、
はい、
乳房の真ん中あたりのちょっと上ですね、胸よりも4本指ぐらい上ぐらいですかね。だからちょうど鎖骨より、そうだ、鎖骨より5本指下ぐらいですかね。
鎖骨より5本指下、ここら辺かな、じゃあ。
うん、そうです、はい。そこをキュッキュッキュッってぐるぐるってやってみると、痛い、うん、痛いですか？
大丈夫です。
あ、よかった。ここは、胸腺というか、まあ、ホルモンであったりとか、
はい、
例えばお子さん、学校行きたくないって言った時に、うん、なんか熱があるのかなとかっていう感じじゃない時、そこをキュッキュッと押してみると、うん、痛いとかって言ったら、うん、何かこう学校で悲しいこととか、はい、ストレスがかかるような何かがあったんだなっていうことが分かるんですね。
いや、それってでも先生、それは精神論じゃないですか。精神論で、体、そういうストレスっていうのがその痛さに出てくるわけなんですか。
そうなんです。これは、ホルモンとか、
う
伝達物質とかっていう、また人間の体の中で、
ん。うん。
いろいろストレスによって起きる、反応みたいなものなんですけれども、そこに負担がかかってるよっていう、わかりやすいので言うと、例えば、胃が悪いわけじゃないのに、心配事があると、胃のところがキュンキュンってきますよね。
あ、あります、あります、それは、はい。
それはやっぱりその精神的な部分が体をこう変えている、反応してるっていうことじゃないですか。そういったことが一番最初に始まり。で、そこから体のこう不調であるとかっていうのが始まっていくので、
はい。
自分で胃病をチェックするっていうことはすごく大事なことなんですね。早めに病気を作らないような体にできるっていうことになるんですね。で、一番簡単なのは目で見て、で、左右の高さとか自分の体を真ん中から半分に切ったとして、肩の高さとか、横を向いて腕の太さの違いとか、
もう、
そ
はい。
れから、鏡で見ることですね。高さ、太さ、硬さ、それは触ってわかると思うんですけれども、右と左、左右差があったら、そこはもうおかしいじゃないですか。
確かにそうですよね。シンメト
なん
リーじ
で
ゃない
す。
といけないわけですもんね、普通はね。
そうですね。そうです。で、そこが、どこかに負担がかかってる動きだったり、心だったり、食生活だったり、何かあるよってことなんですね。
確か
で、
に。
そこが最終的に病気につながっていくよっていうことを、このラジオでもずっと続けていきたいなとは思ってますが、講座とかではお伝えしたりとか、お客様にもそこをお伝えして、で、こことここの差がありますよね。ありますね。これはこうだからこうなんですよっていう説明をすると、ああ、そういう格好をしていましたとか、そういうことをよくやってますとか、おっしゃるんですね。そうすると最終的に、例えばですけど、息がしにくくなるとか、そんなことが出てくるんですね。
先生、僕も、あれなんですよ。それはもう本当に物理的な話だと思うんですけども、肩掛けショルダーバッグっていうんでしょうかね。はい。それを右肩にいつもこう、かかってるわけですよ。ですから、バッグをかけてない時も、自然とね、右肩下がりになってたりしますね。それとはちょっと話が違う。
いえいえ、そういったことですね。で、逆に、左肩にかけてるから、右手をすごく使うので、左肩をぐっと上げて過ごしてるっていう方もいるんですね。なので、その人の体の使い方によって、同じようにカバンを下げてるからって、そっちが下がってるっていうわけでもないんですよね。
わかりました。未病は自分でもチェックできる。まず最初におっしゃってくださったのが、胸の真ん中あたり、ここをちょっとこう押さえてみて、痛い痛いって言うんだったら、例えば小学生の子供がそうだったら、なんか学校でストレスがかかってるんだなって、まずチェックができると。はい。で、他にそういう部位っていうのはあるんですか？今、胸の真ん中っておっしゃいましたけども、最初。
腫瘍リンパ節ってこの間お話ししたと思うんですけれども、リンパがたくさん集まっているところですね。耳の下とか脇の下とか膝の後ろとか、そういったところは、やはり左右差があったりとか、触って硬かったりとか、痛かったりしたら、そこはもう結構、病気に近い部分で、滞ってきてるよっていう合図ですね。で、その滞りがなくなれば、不調は消えていくはずなんです。
そうですね。じゃあ、やっぱり痛いっていう部分っていうのは、そのリンパの通ってるところを押してみるってことなんですか？
そうです。耳の下です。それから鎖骨の下、それから脇の下、それからお腹の硬さとか、あとは鼠径、付け根ですね。なんかコリコリするものがあるよとかね。それから膝の後ろですね。ここはもう本当に、下半身、腰、 膝の痛み、かなりいろいろな部分に関係して、直接手で触って、誰でもがすぐわかる異常が見つけられやすい場所なので、膝の後ろ触ってみるとか。はい。
な
こ
るほ
れ
ど。
で、温度がわかります。
ああ、そっか。そうすると、それ分かったら自分でチェックして直さなくちゃいけないんですけども、お医者
は
さ
い。
んに行けばいい。リンパを流しに行くべき。
べきっていうか そしたらみんな来てくださって嬉しいんですけど、
それが原因だったらそうしますよ、本当にね。
そうなんです。で、まずは、ここはまだ未病の状態で、不調とつながってるよっていうところのお話なので、自分で解決でき、
自分で解決ができる。
できます。
できる。
できるんです。ですので、そこを、YouTube とかでも、私も、お出ししてますけれども、その腫瘍リンパ節を自分でこう開ける、触っていくっていうようなやり方で、自分の状態を変化させることができる。なので、その変化したっていう、こう、ああ、これがあるから未病になっていくんだ。で、だからこうしたらこういうふうに治るんだっていう、その前後の比較。そこが一番大事なんだと思うんですよ。なんとなくこう、ただ頭が痛いから薬飲んじゃって次に行くとかじゃなくて、頭が痛いってことは、この辺どっか詰まってるのかなってまず思うっていう、胃病を自分でチェックする姿勢っていうのが、すごく大事なんですね。
意識がありますからね。薬飲んで治ればいいやって考える方もいらっしゃると思うんだけども、これ何なんだろうな、原因はどっかに潜んでるんだなって、その気づきがしてほしいってことですね。
そうです。それで、例えば姿勢とか日常生活とか食事とかを全部直すっていうのは難しい。変えていくのは難しいんですけれども、その詰まってるところを取って、なんかこう硬かったところを取っていくと、自然に、例えば右の膝の裏が詰まっていたら、右足にこう負担がかからないように左側に体が寄ってきますよね。そうすると、今度左側の腰に負担が来て、で、左側が曲がってるので、右側の肩がまた曲がってっていう、こう、ぐにゅぐにゅぐにゅっとね、左右左右って反対に人間の体って自分で整えようとしちゃうんですけど、何のことはない。一番最初の右の膝の裏の硬さを取ったことによって、もう右足大丈夫だよって自分の脳が思いますよね。そうすると、左側に寄って右をカバーするなんてことがなくなるんですね。
で、バランスが取れていくと、左右のバランスもちゃんと
どうなん
取れていくと。
そうなんです。もう自然に体のバランスとか姿勢までか、こんなことなんですけど、すべてが、このなんかすべてのサイクルの中に含まれていて、いろんなことをやっていくと、日常生活の中に自分の、サイクルの中にこう取り入れられる。常にね。そうすると、毎日何かを変えて、一生懸命やろうとかじゃなくて、ながら健康っていうんですか？
ああ、
それ
いいです
が
ね。
できる。
そうか、そうか。なるほど。
は
わ
い。
かります。そうすると、健康に対する意識をどこが痛いのか押してみてっていうことと、あとは、ここだ、ここだってなったら、先生のところに、じゃあすぐリンパに流してモーラーに行こうっていうのも、ちょっとなんかまだステップとしては、ね、敷居がちょっと高そうな気もするんで、さっき先生おっしゃった YouTube っていうのは、ちょっと入り口としては、ちょっと入りやすいかなって今思ったんですけど、
そうですね。YouTube とインスタ、このポッドキャストのところに説明で出てると思うんですけれども、そこ見ていただくと、基本的なリンパの流し方とか、お話を、どういうふうにリンパが流れてるんだっていうようなことも、一本目から流れていますので、ぜひ、見ていただくと、どこがどうなってるんだっていう、ちょっと自分の体の研究をしてみたくなる、そんな感じですかね。
ありがとうございます。そうですね。僕はもう15回目の放送かと思いますけども、まだ先生のそのリンパの YouTube はまだ拝見してなくて、すいません。この番組の中で満足しちゃってて、いつも。
ありがとうございます。
番組説明文の中にね、先生のインスタグラムと、そして YouTube の、URL が載ってるかと思いますので、ぜひともまずはね、そこから入っていってくださって、自分の健康を知る、もう先生はあれですもんね、もう日本人、世界中の人がリンパを流して 健康になって人生変えてほしいっていうのがテーマですから、
はい、
まずはそこ入り口としていいかもしれませんね。はい、
はいはい、
ありがとうございます。また次回もいろいろとお話を聞かせてください。
はい、ありがとうございます。